パウロは教会の困難が襲ってくることを語り、このための警告を長老たちに与えたのです。29節と30節に、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方血死の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを秩父の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうとあります。さらに、エペソにある教会は、模範的な教会でもありました。エペソへの手紙は、私たちにエペソにある教会のクリスチャンたちの持っていた深い信仰的な理解力を示してくれます。22回にわたって愛という言葉が用いられております。ということは、この教会には主イエス様に対する純粋な愛が保たれていたということであります。パウロは彼らに宛てて次のように書いております。三章、エペソ書三章、17節から19節までをお読みいたします。こうして、キリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでくださいますように、また愛に目指し、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さが、どれほどであるかを理解する力を持つようになり、真知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますようにとあります。パウロも、アポロも、テモテも、ヨハネもエペソで働きました。エペソの教会は多くのものを得たのであります。パウロがエペソを去ってから35年した後での教会の姿を私たちはこの黙示録2章1節7節を通して見ることができます。この書はエペソにある教会の見つかりに対して次のように書き送るようにとの言葉で始まっております。私たちは第一章で天使あるいは御使いとはいかなるものであるかについて学んできました。その点をもう一度考えておきましょう。御使いは常に神の使者であり、神の御手の中にある道具であります。教会の目的も神の道具であることでなければなりません。教会は一つには燭台のようになって、世の中の暗闇を照らすことによって、神の道具となります。また神の前に仕えて、神に礼拝捧ぐことによって、神の道具となります。そして二番目に教会は星のように世の中の人々に光を与えることによって神の道具となります。したがって、燭台も星も御使いも共に教会を表す象徴であります。御使いというのはただ一人の人物を指しているのではなくして、全体として神に仕えている教会を指しているのです。新約聖書におきましては、長老というのは一人の人物ではなくして、常に幾人かの人物を指しております。したがって、長老というのはいつも一人の人物で代表されるのではなく、多数の人物によって代表されているのです。 首都教会に出所においても、エペソの教会には幾人かの長老たちがいたことがわかります。前に読みました首都教会に出所、27節を見るとわかります。あなた方は、自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。あなたと書いてません。複数形ですね。あなた方は、自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は、神がご自身の血をもって、買い取られた神の教会を、牧者するために、あなた方を、群れの監督にお立てになったのですとあります。いつもあなた方、となっています。おま書中二章八節によると、指導をすることの賜物は、他のいくつかの賜物の一つに過ぎないことがわかります。黙示録二章七節を見ると、御霊の語ることは、すべての諸教会に向かって語られていることがわかります。従って、私たちはこの中において、あなた、あなたという呼びかけの言葉だけではなく、あなた方という複数の呼びかけを見ることができます。私たちはこの箇所を正しく理解するためには、教会の課題が何であるかということをいつも考えていなければなりません。教会の使命は、暗闇を照らすということです。誠の光は、主イエス様ご自身でありますが、主はご自分の光を、ご自分の体なる教会を通して、この世に与えようとしておられます。主は、教会をご自分の道具として、用いられようとしているのです。これらを表す言葉が前に言いました。宿題であり、星であり、見つかいであるのです。教会はちょうど見つかいのように、主の御用に使えなければならないのです。また教会は宿題のように、主の前に光となり、また星のように、世の人々のために光とならなければならないのです。私たちの内からは暗闇しか出てきません。しかし、主の内からは光が出てきます。主が私たちをお持ちになることができる程度に従って、主の光が私たちの内から出てくるのです。主イエス様が私たちを救われたのは、私たちをお持ちになるためであり、私たちの内からご自身の光を与えられるためです。これが教会の使命であり、また課題なんです。黙示録二章一節によりますと、主は星を手に持たれて、食台の間を歩いておられるのです。ということは、主は、諸教会を手の中に持たれ、諸教会の間を歩いておられます。これは、主の権威を表している言葉です。主イエス様が、ご自分の血を持って、諸教会をあがなわれました。そして、どこにでも、ご臨在し、すべてを知っておられる主として、諸教会を保っておられます。主はすべてを見通され、主の目の前に隠れたものは何一つありません。私たちは主の目を欺くことはできません。主はすべてを見ておられます。二章一節にある、歩くという言葉について少し、考えてみたいと思います。この言葉は、創世記三章八節に用いられております。そよ風の吹く頃、彼らは、 そのあるきまわれる神である主の声を聞いたとあります。これは神と人との交わりを意味しております。同じ言葉を私たちは他の多くの箇所に見ることができます。レピキ26章中に説に、私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となるとあります。私はあなた方の間を歩もうと。申命記23章14節に、あなたの神、主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すために、あなたの陣営の中を歩まれるからですとあります。主なる神は、人との交わりを求めておられます。また、あなたとの交わりを求めておられます。主なる神との交わりを持たなければ、人生は虚しく、満足がありません。主イエス様との交わりを体験している人々は、次のような言葉を持って、喜んで生活することができます。ヨハネ、第一の手紙一章、三節四節に、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父を呼び御子イエス・キリストとの交わりですとあります。エペソという言葉の意味は、愛すべきもの、愛しているもの、愛されているものという意味です。本当の喜びの源は、主イエス様によって愛されていることから生まれてきます。エペソ書5章に15節に、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたと書いてあります。ガラテヤ書2章に10節に、キリストは私を愛し、私のためにご自身をお捨てになったと書いてあります。パウロのように言うことができる人は幸いです。高きに引き上げられた主イエス様がエペソの教会に向かって語っておられます。主の言葉は常に主ご自身の啓示であります。主イエス様は例えばしばしば私はあるという言葉を用いておられます。私は命のパンです。私は世の光です。私は門です。私は神の子です。私は蘇りです。命です。私は道です。真理であり、命なのです。これはイエス様の言葉であるだけではなくして、主イエス様ご自身の啓示であります。同じことを、黙示録二章において見ることができます。この中で非常に多く、私という言葉を見出すことができます。二節、私はあなたの行いを知っています。と書いてあります。主イエス様の目は炎のようであって、すべてのものを見通します。四節、私はあなたに非難すべきことがありますと。イエスはこの場合に、諸刃の剣のように言葉を出して、体に対する判断を下しているのです。五節、私は